私たちは聖地ごとに、私たちは常に新たに主のこのような恵みに対する感謝の思いを新たにし、心から主に礼拝を捧ぐべきです。このことによって私たちは初めの愛にとどまることができるのです。まあ、主は私たちが主に対する愛からすべてのことを主のためにすることを求めておられます。しなければならないからじゃない、命令されたからじゃない、強制されたからじゃない、愛しているからする。もしそうでないと主は我々に 対して対立する、我々の敵となる。主は祝福しようと願っておられるけど、主は祝福することができなくなるということです。ですから私たちは毎日毎日主に向かって、あなたは私に対して何か対立すべきものを持っておられるかどうかを尋ねることが大切です。主の前に静かな時を毎日持つことをしない人に対しては、主がその人に対して何か対立すべきものを持っておられるかどうかを明らかになさることができません。ですから主よ、どうか私を試してください。私の心の目を開いてください。自分の本当の正体を見ることができるようにと絶えず祈るべきではないでしょうか。八目の愛はイエス様を我々の中心に置かせます。そしてこのことは私たちの確認を送る一時的な事柄であってはならず、我々の全生涯を貫く事柄でなければなりません。まあ、全ての事柄がイエス様との親しい交わりから生じているということが最も大切です。この黙示録2章の5節に、主はあなたはどこから落ちたかを思い出しなさいと言われたのです。結局最初の状態を思い出しなさい。最初の状態の特徴はイエス様に対する初めの愛だったんです。まあ、黙示録じゃなくて使徒行伝の見事分かります。エペソの信者たちは500万円に相当するマチュツの書物を焼き付けたと書いてあります。まあ、ある人々はもったいないと言うかもしれないね、売って貧乏に値上げたらいいじゃないか。けど彼らはこのような価値あるものをきれいに捨てたんです。これこそが八目の愛の、まあ、一つの表れだったのです。悔い改めて八目の行いをしなさい。八目の行いは八目の愛から生まれたものです。主はあなたがすべてのことを私に対する愛から成していた、あの時の思いを思い起こしなさいと言っておられます。すなわち主は外側だけを見られる方ではなく、心を、まあ、人間の心の動機を大切にするからです。サムエル上の中国書7節に、しかし主はサムエルに仰せられた、彼の容貌や背の高さを見てはならない、私は彼を退けている、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見るとあります。すなわちすべての行いの背後に必ず動機があるものです。そしてその動機が大切なんです。けどエペソの世界ではイエス様を仰ぎ見る信仰が失われてしまったのです。イエス様の行いの動機とはどういうものだったでしょうか。前に読めましたようにエペソ書5章25節に、キリストが教会を愛し教会のためにご自身の捧げられた。どうしてご自身の捧げられたかと言いますと、結局愛したからです。イエス様の行いの動機は完全なる愛でした。 イエス様は我々の行いにおいてもその動機が愛であることを求めておられます。ルカ伝の七章の中で、まあ、今日暇がないからちょっと読みませんけど、35節から42節までに8名の愛の一つの実例について書いてあります。マリアについてです。彼女は全てに勝ってイエス様を愛した姉妹だったんです。彼女はイエス様の足元に座り、イエス様の御言葉に耳を傾けたのだと書いてあります。彼女は与え高い交友をイエス様に与えたんです。そして彼女は彼女を批評する人々のことは考えないで、イエス様の御心にかなうことだけを求めたのです。イエス様は彼女の心、彼女の動機を見たとき、大いに喜んだに違いありません。この最初3章の23節に、何をするにも人に対してではなく主に対してするように心からしなさい。コリント第2の手紙5章9節に、私たちの念願とするところは主に喜ばれることですとあります。八目の愛というのは双心のないイエス様への愛ということです。また本当の謙遜です。直ちに従うことです。イエス様の再臨の心から待ち望むことです。また御言葉に対して無条件に服従することです。兄弟姉妹に対しても真心からの愛を持つことです。私たちはこの八目の愛を失ってしまったのではないでしょうか。もし失ってしまったならば、私たちは命の源へ立ち返らなければならない。悪魔に勝利を与えさせてはなりません。ミカは本当に素晴らしい態度を取ったんです。断固たる態度を取ったんです。ミカ書の7章8節、私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。素晴らしい信仰の告白です。私は暗闇の中に座っていても主が私の光です。悔い改めてイエス様の身元に立ち返る者はイエス様のもとにあって罪の許し、救い、力、勝利を得ることができます。まあ、イエス様の悔い改めを求む言葉は黙示録2章の5節に戻りまして、警告の言葉と結びついているんですね。悔い改めることをしないならば、私はあなたのところに行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおうとあります。もし食材が取りのけられてしまうならば、集会は真の主の体なる教会であることはできません。集会はそれでもなおしばらくの間は存続することができるでしょうけど、本当の集会としての働きはできません。光を与えるものとはなり得ないからです。だから主は悔い改めなさい。主を愛することこそが最も大切です。主を愛する兄弟姉妹の特徴とは一体何なのでしょうか。主を愛する兄弟姉妹は主にだけより頼みたいと願います。また主にだけ全幅の信頼を置きます。喜んで主に従います。いかなる代価を払っても主との交わりを持ちたいと望みます。また主にだけ喜んでもらいたいと望みます。主のためにだけ生きることを切に 望むのです。パウロは主によって救われた人々に一つの非常に厳しい言葉を書いたことがあります。すなわち主を愛さない者は誰でも呪われよ、主を愛する者は祝福に次ぐ祝福を与えられ、主を愛さない者は呪われ、すなわち祝福を絶たれます。主を愛する者は憐れみを受け大いに恵まれます。主を愛する者は喜びに満たされます。主の皆のゆえに守られるようになります。また主を愛する者は導かれ心の目が開かれるようになります。かつてイエス様はダメになってしまったペトロに、あなたは私を愛するかと3回尋ねたのです。ペトロはその時真心から、回復された。ペトロは真心から言うことができたのです。主よ、あなたはすべてをご存知です。私はあなたを愛すると。私たちもこういうふうに告白することができれば本当に幸いと思います。
第一楽章だそうです。はい、用意をされるまでの間、どうでもいいことですけれども、今のドッペルコンチェルトのドッペルというのは、ダブルの、2つということの意味なそうです。私はよく知りませんでしたけど、先ほど確認しました。そういうことでした。そのことについて、私は学生時代、例えば試験で落第点を取りますとドッペルっていうのはそういう言葉がありました。そっちの方がよく分かったんですけれども、ここで演奏される曲は落第のことじゃありませんので2つの意味なそうですから、2台のピアノのためのコンチェルトですか、それをバイオリンでなさるということですので、どうぞお聴きください。